アドベント第2週に入りました。今日の説教題は最善の贈り物、The Best Gift です。聖書をお読みしてまいります。2箇所をお読みします。新約聖書ローマ信徒への手紙8章の32節、そしてフィリピ信徒への手紙の2章16節から12節。ローマ8章32節。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。フィリピ2章6節から、キリストは神の形でありながら神と等しくあることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの形をとり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天上のもの、地上のもの、地下のもの、すべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が崇められるためです。だから私の愛する人たち、いつも従順であったように、私がいた時だけでなく、いない今はなおさら恐れをののき、自分の救いを達成するように努めなさい。以上です。今日のメッセージタイトル、最善の贈り物、あるいは最高の贈り物と言っても良いと思いますが、それはどういうことかというと、神は最も素晴らしい、最も大切な、最も尊き贈り物、イエス・キリストを私たちに送ってくださいました。ですから私たちも神に対して最も尊い、最も素晴らしい贈り物を贈りたいということです。それがこの説教題が意味する内容です。クリスマスの時期になると、しばしば子どもたちは、子どもでなくてもそうかもしれませんが、プレゼントをもらいます。それはすごく楽しみなことです。サンタさんがプレゼントを持ってきてくれるというふうに、私も親から教わっていました。学校でも幼稚園でもそういうふうに聞いていたと思います。だからすごく楽しみにしていました。そして24日の夜は、うちは煙突はちっちゃいのあったんですけど、こっからで入られないだろうと思って、窓を少しだけ開けて、サンタさんが入ってこられるようにとおじいちゃんと相談して開けたのを覚えています。プレゼントを、そして朝、日曜日の朝、日曜日じゃない、クリスマスの朝起きて、プレゼントが枕元にあった時の喜びは今でも覚えてます。皆さんもそれぞれクリスマスの良い思い出を持っていらっしゃるんではないかなというふうに思います。大人になってもクリスマスのパーティーなどでプレゼント交換を行ったりします。なぜプレゼントを贈るのか、クリスマスに。それは神が最も良き贈り物、イエス・キリストを私たちのもとに送ってくださった。そして聖書の一番大切な戒めは、神を愛し、そして隣人を愛するということです。その神に感謝をし、そして隣人にも感謝をし、その現れとしてプレゼントを贈り合うという習慣が出てきたわけです。でもイエス様が来てくださったわけですから、第一に来なければならないのはイエス様への感謝ということになります。学生たちも話をしますが、そのほとんどはクリスチャンではないし、教会も行ったことがなかったりします。今年のクリスマスはまず第一にイエス様に感謝を捧げましょうということを言います。なぜならば、皆さんの誕生会、ちっちゃい時やっていただいた人もいると思いますけれども、誕生会に友達が集まってきてくれて、あ、自分も行こうと思ってたら、ハッピーバースデーとか言って、お互いにプレゼント交換を始められたら嫌ですね。いや、私の誕生日なんだけどって思うと思います。同じようにクリスマスはイエス様のお誕生をお祝いする日ですから、イエス様に感謝をし、イエス様お誕生おめでとうございます、またイエス様来てくださってありがとうございますと言った上で、プレゼント交換をするのなら、それは筋が通ります。 ですからまずは神様に感謝を捧げるのがこのプレゼント、クリスマスの時になります。そのクリスマスを待ち望む時期、4週間をアドベントと言います。今日からその第2週目が始まっていきます。アダムとエバが罪を犯しました。そして神はアダムとエバをはじめ私たち皆、そして作られたすべての被造物をあがなうということを直ちに定められました、決められました、決意されました。そして救い主を送る準備をしていってくださったんです。悪くない方の神がイニシアチブを取って罪を犯した悪い私たちのところに来てくださいました。我々は普通仲違いするときに、だってあっちが悪いんだから、あっちがひどいことした、であっちが謝ってくるべきだというふうに思います。でそれは正しいと思います。でも神様に関する限り、悪くない神の方からイニシアチブを取って悪い私たちのところに来てくださった、そうやって神との和解が始まったんです。来てくださったけれども、イエス様はお生まれになる立派でなくても、宿屋のちゃんとしたでなくても、ちょっとした部屋でさえもなかった、そういう中にお生まれになってくださった、そこからのスタートであった。それはクリスチャンが和解とか許しとか愛とかを考える時の基本的な方向性になります。悪くない神が私たちのところ、悪い私たちのところに許すために来てくださった、しかも犠牲を払って。ユダヤの民を神は準備して行かれましたが、ユダヤの民はイエス様のためのお部屋を用意しませんでした。イエス様が来ることすらもそれほど重要視していなかったようにさえ思えます。むしろイエス様のところにプレゼントを持ってきたのはユダヤ人ではない東方の賢人たちでした。そういうスタートであったということも覚えたいと思います。今日のメッセージ、一言で言うと、私たちは神に対して最も良きものをお捧げするべきであるということです。クリスマスの時期、私たちの最も良いものを神にお捧げする。じゃあどうやって最も良いものをお捧げしたらいいのか、3つ申し上げていきます。第1番目、神の変わらぬ愛を覚えることによって最も良きものを神にお捧げしたいと思います。神の変わらぬ愛、天地創造された時から今に至るまで神の愛は変わりません。十字架だけじゃなくて、クリスマスだけじゃなくて、ずっと神は皆さんや私のことを愛していてくださってます。その愛は変わらないし、これからも変わりません。そのことを私たちは覚え、神様に感謝を捧げ、自分の持てる最も良いもの、また自分自身を神様にお捧げしたいと思うのです。次お願いします。この大きい流れについては何度も話をしてきましたが、クリスマスにおいてもこれを覚えることは必要です。神は良き天地創造をされました。神がこの天地を創造された時に、それは素晴らしいものでした。そこに罪は全くなく、美しい光と愛と恵みに満ちていた、そのような天地創造をされました。そして6日目に、最後にアダムとエバを神はお作りになりました。そして喜ばれた。このお二人が愛し合って、子供たちが生まれて、それが全地を満たしていくこと、動物も植物も全地を満たしていき、アダムとエバとその子孫たちが愛を持って動植物を支え、守り、導いていくことを神は願っておられました。しかしその神の願いは、アダムとエバの不従順によって、罪によってもろくも崩れてしまった。自分が神のようになりたい、神様はいいものを隠してるんじゃないだろうかと思って、触れてもいけない、決して食べたりしてはいけないと言われた禁断の実を、神を信頼することをせず取って食べてしまった。そこからのスタートです。それが堕落です。しかし神はお作りになったすべてのものを、そしてアダムとエバおよびその子孫たち、私たちを皆救おうと、その瞬間に定められました。それは自分の子供がプールに落ちて溺れていたら、親は飛び込んでいてすぐに助けようとするでしょう。神は私たちのことを放っておかれることはせず、私たちを直ちに救うと決められました。ただし、 そのためにはものすごく長い準備が必要でした。そして実現したのがクリスマスです。だからクリスマスで急に今日だけ、まあ、今日クリスマスじゃないですか、アドベントですけども、ね、急にクリスマスだけポンと来たわけではありません。神の愛が長い歴史の中で実現されてきて、その中の一つのプロセス、大きな出来事としてクリスマスが起きました。アダムとエバの家庭にはひどいことが起こっていっていました。聖書に書かれてない多くの罪があったと私は思います。そして聖書に書かれているのは、息子が2人生まれてきましたけれども、長男が次男を殺すということが起こっていった。それにおそらくとどまらなかったと思いますが、それが起きていった。人類の罪はどんどんどんどんどんどんどんどんひどくなっていき、神はもうこのままではもう無理だと思って、一度洪水でリセットし、唯一従順であったノアとその家族から再スタートを切ろうと決められました。それがノアの洪水の出来事です。皆さんも私たちもノアの子孫です、そういう意味では。そしてそこから先に創世記12章に行くと、神はカルデアのウルというところ、今のイラクにアブラハムという人物を見出しました。もう75歳でした。結構な年を取っていた。そこに見出したアブラハムから救い主が生まれてくる民族を形成していこうと考えられました。そしてアブラハムを信仰の父として育てていくんです。カルデアのウルから導き出して、子供がいなかったけど奇跡的に子供を与えられ、カルデアのウルって今のイラクですが、カナンの地へと導き出されます。それが今のイスラエルがある場所です。そしてアブラハムからイサクが生まれ、イサクからヤコブが生まれ、ヤコブから12人の子供たちが生まれてゆきました。その12人の子供たちが12部族を形成していくようになるんですが、彼らを一度エジプトへと導き入れられます。そして400年間エジプトで彼らを過ごさせます。モーセを通してエジプトから導き出していく、そのプロセスの中で十戒が与えられ、イスラエルというアイデンティティができていきました。そして約束の地に入っていった。しかしイスラエルの民はなかなか神に従おうとしなかった。その彼らを叱責し、憐れみ、導いていかれた神は預言者を用いました。それでもなかなか準備ができなかった。だけど時は流れていきます。時が満ちてイエス様を送る時が来ました。聖母マリア様を通して、またヨセフ様を育ての親として整えて行かれて、イエス様がお生まれになったのがクリスマスの出来事です。聖霊によって身重になられました。ダビデの町ベツレヘムでお生まれになった。しかし神の民イスラエルは救い主の誕生を喜びませんでした。宿屋には部屋がなかった。次お願いします。やってきたのは東方の賢人たちでした。彼らは贈り物を持ってイエス様のところに来ました。これは歴史の皮肉かもしれませんが、神はイスラエルを特別に選びました。イスラエルは神の長子、最初の子供というふうに聖書も記していますが、神が導かれたのはイスラエルだけではありません。神はその救いの歴史の中で異邦人もイスラエル人以外の人たちも導かれました。旧約聖書アモス書はご自分の民イスラエルだけじゃなくて、クシュ人もペリシテ人もアラム人も神は導かれたんだということを記しています。読みますのでちょっと聞いていてください。アモス書の9章、終わりのところです。アモス書って短い書ですが、9章7節、イスラエルの子らよ、私にとってあなた方はクシュの人々と変わりがないではないか、主の仰せ。私はイスラエルをエジプトの地から、ペリシテ人をカトフルから、アラム人をキルから導き上ったではないか。イスラエルだけじゃなくて他の民族も導かれたということを語っています。また歴代史の下はユダが捕囚に捕らわれていた時に、ペルシャのキュロス王を用いられたということを記しています。歴代史下の36章22節、ペルシャの王キュロスの第1年のことである。 主はかつてエレミアの口を通して約束されたことを成就するためペルシャの王キュロスの心を動かされた。キュロスは文書にも記して国中に次のような布告を行き渡らせた。ペルシャの王キュロスはこう言う。天にいます神主は地上のすべての国を私に賜った。この主がユダのエルサレムにご自分の神殿を建てることを私に命じられた。あなたたちの中で主の民に属する者は誰でも登っていくがよい。主なる神がその者と共にいてくださるように。この箇所が明確に示しているように、キュロスは全地を作られた神が神殿を作る、そのことを告げられた。だからユダヤ人たちを戻すんだということを言っておられる。ご自分の民イスラエルだけじゃなくて、まあ、さらに言うとニネベの町にヨナという預言者が使わされました。ヨナは変わった預言者で、神がニネベに行って悔い改めのメッセージを語りなさいと言ったのに、やだよと言ってそっぽを向くどころか反対方向に逃げていきました。船に乗って、それを神は捕らえてニネベの町に行くようにされました。話が長くなるといけませんので、結論だけ言いますと、ニネベの町は悔い改めました。そして神はニネベの町もそこにいる右も左もわきまえない12万人以上の人々とおびただしい数の家畜を大切に思うというふうに言われています。神はすべての民とすべての被造物を愛しておられ、その救いの技においてすべての民を導き用いようとされます。縄文時代の日本人も神は愛しておられたということです。導かれたということ、そして全ての民と被造物を神は贖おうとされるということを覚えておかなければなりません。なのでその神の愛は天地創造の時から変わらず、クリスマスの時も変わらず、今も変わらず、これからも変わらない、その神の愛を覚えていかなければなりません。そして東方の博士たち、まあ、東方どこかははっきり分かりませんが、まあアブラハムもともとカルデアのウル、イラクの出身ですから東方です。エルサレム、イスラエルから見るとその辺りだったのかもしれませんし、もっと別のところだったのかもしれませんけれども、彼らも神からのメッセージを受け取って贈り物を持って救い主のもとに来たということを覚えておきたいと思います。2番目、神に最善のものを私たちがお送りしていくために必要なこと、それは隣人を愛することによってです。まずアダムとエヴァ以来、私たちのうちに罪があり、他の人のうちに罪があるだけじゃなくて、自分のうちにも、皆さんの、あなたのうちにも、私のうちにも罪があるということを覚える必要があります。そして先ほども祈った主の祈り、私たちの罪をお許しください、私たちも人を許しますというふうに祈りました。人を許すということ、それは愛していく中でとても大切なことです。神は、私は思うのですが、じゃあアダムとエヴァが罪を犯さなかったらクリスマスはどうなったんだろうか、イエス様来られなかったんだろうか。私は神はアダムとエヴァが、人類が罪を犯さなかったとしても、地を天から尋ねて来られたと思います。ただし罪を贖うというこのような痛みを伴った仕方でなく、愛と交わりのうちに、喜びのうちに私たちのもとに来てくださったのではないかと推測します。しかし罪のゆえに救い主のあがないというクリスマスが必要になりました。そして私たちはこのクリスマスを待ち望むアドベントの時期に、隣人を愛するということを覚えたいと思います。それは何かプレゼントを送ったり、お金を送ったり、親切に優しくするということも大切だと思います。それもぜひしていただきたいと思いますが、許すということもとても大切なことです。次お願いします。マタイ福音書18章で、何回まで許したらいいんでしょうかという問いをペテロが聞きます。その時、7回までですかと聞きます。そのペテロに対して、7回などとは言いません、7を70回70倍するまで許しなさいというふうにイエス様は言われて語られたのがこの例え話です。ある人が王様から、主君から1万タラントン 借りていた。もう持ち物全部売って、もう家族も売って返しなさい言われた。いや待ってください、もう必ず返しますからと言って、彼は猶予を願った。かわいそうに思って王は許してあげました、1万タラント。でも彼は友達に100デナリオン貸してました。でそのお金を返せ、返さないんだったらと言って牢にもう入れてしまったという話です。それを聞いた友人がかわいそうに思って王様にそれを告げた時に、私が憐れみを持ってあなたを許したように、あなたも友人に対して憐れみを持つべきだったんではないかと言って彼を処罰したという話です。で、この1万タラントンと100デナリオン、日本円に直しますと1万タラントンって6000億円になります。1デナリオンっていうのは1日の賃金ですから、時給1250円で8時間として1万円です。100デナリオンっていうのは100万円です。この人は100万円友人に貸していた。で、それ、まあ、100万円って結構な金額です。返してもらえないと困ります。だけど彼はいくら王様から借りていたかっていうと、1万タラントン、1タラントンって6000デナリオンなんですね。だから1タラントンって6000万円、1万タラントンって6000億円、6000億円っていうのはちょっと返せるお金ではない。彼は6000億円許してもらえたのに、100万円許すことができなかったっていうのが、ここで言われてる金額なんです。で、この6000億円っていうのは、我々がイエス様の十字架によって許していただいた額を象徴していると思います。もっともっともっともっと大きな額だと思いますが、お金にしても。で、それだけ許してもらった我々が、私たちに悪いことをしてしまうというのはあると思います。罪人ですから、私たちは皆その人たちに対して恵み深くあり、許しなさいというのがイエス様からのメッセージです。クリスマスを待ち望む時期、神は私たちが互いに愛し合い、許し合うことを願っておられることを覚えたいと思います。そしてイエス様は6000億円の借金を許すために来てくださった。だから100万円を許してあげなさいということを読み取ることができます。罪、人を許さないのも罪です。人を許さないと、天の父はあなた方のことをお許しになりませんというふうにイエス様は主の祈りの直後で言われています。わざわざ念を押すように。人を許さないのも罪ですし、人を傷つけるのも罪ですし、いろんな罪がありますが、罪はあなたを傷つけ、あなたの大切な人を傷つけるものです。神は罪を良しとなさいません。なぜか、神は愛なり、神はあなたを傷つけ、あなたの大切な人を傷つけるものを良しとされないんです。だからクリスマスを待ち望むこの時期、隣人を愛することによって神に最も良き贈り物を捧げたいと思います。その一つは許すということになります。3番目、神に最も良き贈り物を贈る。天における祝福を覚えることによって、私たちは神に今持てる最も良いものをお捧げしたいと思います。先ほどお読みした聖書箇所、ローマ8:32、私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないことがあるでしょうか。神にとって最も大きな犠牲、それはご自身と共にあった永遠の、初めからご自身と共にあった三位一体の神、御子イエス・キリスト、イエス様とは神と、父なる神と聖霊と共にありました。そのイエス様をご自分のもとから地上へと送り出すこと、しかも罪の贖いのために犠牲を払って馬小屋にお生まれになり、十字架で、その段階では十字架かどうかはまだ分かってなかったと思いますけれども、激しい痛みを伴う、苦しみを伴う犠牲を払うことによって罪を贖うためにイエス様が来られるということは、神は知っておられました。イエス様も納得をして、私が行きますと言って来てくださったわけです。その御子を惜しまずに死に渡されたのが父なる神です。皆さんがもしペットを飼っているなら、 それが猫ちゃんであってもワンちゃんであってもそれを殺すということはできないと思います。私も猫飼ってましたけど、もう亡くなりましたけど、母がよく言ってました。教会に行ってイエス様の犠牲を思う時に、今飼ってるうちのユピっていう名前の猫だったんで、ユピを差し出すことだってお母ちゃんにはできないというふうに言ってましたけど、そうだと思います。それを父なる神は御子イエス・キリストを私たちのために死にお渡しになった。しかも父よ、なぜ私をお見捨てになったのですかとイエス様が言われる中で、その十字架をずっと黙って見ておられた父なる神の愛、それを思う時に、それはなぜか私たちを愛するがゆえです。私たちの罪をあがなうためにそれが必要だった。そのためにイエス様を、罪なきイエス様を、非の打ちどころのない、そして神であるイエス様を十字架にかけることを御父は良しとされた。それは皆さんや私のことを愛しておられるからです。この方が最も良いものを私たちにくださらないはずがありません。天の御国においてイエス様を長子として、長男として、私たちはそれに続く兄弟姉妹として天の御国に招かれていきます。そして最も良いもので満たしてくださいます。そのことを私たちは覚えたいと思うんです。次お願いします。新たな天と新たな地が実現されます。それは天地創造の時と同じように素晴らしい新たな天と新たな地、これを天国と呼んでるんです。主の日が来て、最後の裁きがあって、新たな天と新たな地、神の持っておられるもの、イエス様が持たれているものを私たちも一緒に受け継いでいくんです。その祝福を思いたいと思います。地上での生涯は終わりが来ます。残念ですが終わりが来ます。持っているもの全部置いていかなければなりません。大切な宝物も、自分の体も置いていかなければなりません。お葬式に行くと亡骸が置かれています。まさに亡骸で、その人なんだけれどもう魂はそこにないというのを私たち感じます。体も置いて魂は神のもとに帰っていく。そして神が最も良いものを天の御国において備えていてくださる。そのことを覚えつつ、最も良い贈り物を与えてくださった、イエス様を与えてくださった神に、今日この日を贈り物として捧げていきたいと思います。そしてクリスマスに向かう日々を神への贈り物として捧げていきたいと思います。神のその救いの物語の出来事の中で、新たな天と新たな地を見上げながら、この地において私たちは地に平和をもたらすように生きていきます。悪くない神が悪い私たちのもとにイニシアチブを取って来てくださった。それがクリスマスです。神は和解の道を備え、そのための苦難を負ってくださいました。そのようにして神との和解は始まり、私たちを導いていてくださいます。神との和解を受け取ったクリスチャンは、神を愛し隣人を愛し、天に向かって生きるように招かれています。最高の贈り物をくださった神、三位一体の神に、自分のあなたの最善の最高の贈り物を捧げましょう。東方の賢人たちはそのようにしました。あなたの最高の贈り物とは何でしょうか。神を知っていたユダヤの民はイエス様のもとに来なかった。異邦人がイエス様のもとに来た。神のことを知っているクリスチャンがイエス様のもとに来ないということもあり得ると思います。最高の贈り物を携えて、そしてそうではない外の人がイエス様に最も良き贈り物をしようと思うことさえあるかもしれません。でも少なくとも今日この日、神への贈り物として生きていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたは私たちを愛し、私たちを作り、私たちが罪を犯した時にすぐにあがなうと定められ、そのための準備を整えられ、 クリスマスがありました。長く神の民はそれを待っていましたが、その日が来た時、彼らはイエス様のもとに来ませんでした。しかしあなたはクリスマスの出来事を実現され、十字架の上に罪の贖いを実現されました。この先に主の日があり、新たな天と新たな地が実現をしてまいります。そのあなたの御国を思い描きつつ、地上においてあなたを愛し、隣人を愛する歩みをさせてください。私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。